最初に農業家の松村さんにお話を伺いました。
市民農園飯沼、かなりの方が集まっていらっしゃいますが、どういった方たちが利用されているところなんですか？
募集をかけまして、で、応募された方で、やはり場所が上里飯沼ですので、比較的この近辺にお住まいの方が募集されて使われているという感じですね。
そうしますと、今ここを見渡す限りいろんな作物が作られていますけれども、それぞれの皆さんが作っている作物ということなんですね。
そうですね。使われる方がご自分でやりたい、作物を作るっていう形です。
実に多種多様な作物が、ね、作られていて楽しそうですけれども、そして今日はこの講習会はどういったものなんですか？
栽培講習会を始めたきっかけは、市民農園借りられる方、やはり農業が本職ではないので、家庭菜園的に楽しみながらご自分の好きなものを作るなんですけれども、それでもやっぱり、知識とか技術とかっていうものを身につけていくと、またより楽しめるものだと思うので、それで、先生をお招きして講習会をやっています。
ちなみにこちらの講習会、参加無料なんですか？
あ、もちろんそうです、はい。
確かに野菜作りとかしていても、インターネットとかで調べてもなんとなくの情報は分かりますけれども、なんて言うんでしょうね、個別対応というか、実際に起こる事象ってインターネットで検索しきれませんもんね。
そうですね。その通りで、やはりインターネットに出ている情報って、その土地土地にあったものではないですし、気候とかでもだいぶ農作物の作り方って変わってくると思いますから、やはりそのこちらに住んでいる農業に詳しい方に聞くのが一番間違いがないかなと思います。
今日は先生にどういった方をお招きして？
吉川先生なんですが、元南信州農業農村支援センターにお勧めだったんですけれども、今はですね、長野県の農ある暮らし地域サポーターということで、お願いをしております。
なるほど。じゃあもうこういった講習会をお願いすればやってくださるという？
そうですね、県の方へ、お願いをしてなんですけれども、こちらの講習会もずっと吉川先生に来ていただいて指導いただいているというところです。
すごく具体的ですし、なんて言うんでしょうね、野菜とかに対する愛情を感じますよね、吉川先生の話って。
そうですね、もともとそういうお仕事をずっとされてきたこともありますし、そういう、知識も、ね、豊富な方なので、お話ぶりもすごくこう自然に入ってくるような感じでありがたいですね。
この日は秋の野菜作りについて、冬の間の土作りのポイントなどを教えていただき、その後は実際にそれぞれの畑を回って作物を見ていただきながら質問をしたり、アドバイスをいただいたりしていました。
そういう時はこの間にぼかしを一すくいぼっと置いて、そこで水まいてもらえれば、この茎の太さでしたら根っこが広がってるはずなので、しっかり据えてこの先の勢いがついて、またいけるとは思います。
ちょっとこの、なんていうんですか、この畝間のところに肥料をまいただけなんですけど、
はいはい、もうこのぼかしだったらこの間のところにポコッとここに穴開いて開けておくのが私は好きです。
この日参加されていた、実際に市民農園を活用されている方にお話を伺ってみました。
この農園をやろうと思ったきっかけはどんなとこですか？
なんていうんですか、家の庭でちょこっとやってたんですけど、もうちょっとなんかやりたい、市民農園っていうのがあるのが知ったんで。
今回で作るの何年目ですか？
この場所はちょうど1年、去年の夏からやったんで。
いろんな種類の作物作られてますよね。
あ、そこが、家庭菜園とかのいいところかな。
実際にもう収穫もされたと思いますけれども、ご自身で育てられた野菜の味はどうでしたか？
美味しいと思います
市民農園を借りようと思ったきっかけはどんなとこですか？
自分で育てて食べるっていうことがなんかやってみたいなと思ってですね、きっかけはコロナで時間ができた時に野菜を育てることを、野菜が育てていく上でなんか大きくなっていくののなんかこの成長を見るのもなんか良かったし楽しかったし、またそれができた時の喜びみたいなので、はい、やり始めました。
しかも実際召し上がってみてどうでした？
形は変なでもやっぱり作った甲斐あって美味しいなと思って、はい、ます。
じゃあコロナの頃から始めたってことは何年かも借りてらっしゃる？
そうですね、3年目ぐらいになりますかね。
今後もやっぱり作り続けてみたいと思われますか？
そうですね、いろいろ失敗しながら来年はまた頑張ろうなんて思ってやってます。
中には ALT の方でなかなか私たちが目にすることができないキャッサバを栽培されている方もいらっしゃいました。
How can we cook cassava?
When you harvest, you cook it just like you cook cocoyam. You peel and boil. After boiling, then you eat with soup or sauce. That's right.
Wow. It's first time for you here.
It's my second time.
Second.
This is the second year. I began working here in 2023. Mm-hmm. Yeah, so this is the second year.
Where did you come from?
I come from Cameroon.
Wow, welcome.
Thank you very much. Thank you very much.
改めて農業家の松村さんに市民農園についてお伺いしました。
この農園ですけれども、もともとやっぱり農園だったところなんですか？
そうですね、もともと農地で栽培にも使われていたところなんですけれども、ちょっとその耕作が、だんだんと、難しくなってきたっていうようなことがあって、でこちらとしてもそのこういう町場で、こういう市民農園ができる、でこういう車も止められて水もあってっていう条件がすごくいいところだったので、地主さんにご協力をいただいて開設をしたというところです。
こういった市民農園飯田市内に他にもあって、だいたいそういった感じなんですか？
そうです、一応ですね、開設の相談を受ける際にはその車を止める場所があるとかっていうのがやっぱり条件にはなってきますね。ちょっと水に関してはどうしてもあるなしってやっぱり難しいところがあると思うんですけれども、車止めれるところっていうのは条件にはなってますね。
例えばご高齢の方が自分の家の農地もうやりきれないと、そういった方が市民農園として活用してくれないかっていう相談も市としては受け付けられるんですか？
そうですね、開設のお誘いといいますか、それも告知をしております。で、もしご自分で解説をしてみたいとかそういうことがありましたら、農業課の方へご相談いただけたらと思います。
そして今日も実に本当に多彩な作物作られて皆さん楽しそうなので、このラジオを聞きの皆さんも自分もやってみたいっていうふうに、ね、思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、そういった方はどうしたらいいんでしょう？
まず農業課の方へ市民農園の空き状況をですね聞いていただいてと思います。
で空きがあれば、市民の方であれば、条件などは、
条件は、ね、特段はないですが、ただ、始めた以上は、その圃場の管理に、責任を持っていただいて、草刈りとかですね、放置したままだとやっぱり病気だとか害虫の発生原因にもなって周りの畑の方に迷惑をかけることになるので、なんとかその草刈りだとかそういった維持管理のことはやってほしいなと思います。
逆に言うとそういったことができればどなたでも自分の好きなものを作って自分で育てた野菜ってやっぱり安心ですもんね。
そうですね、それで自分が手をかけたものを食べるっていうのがやっぱり美味しさにつながると思いますし、安心安全も間違いないところだと思いますので、ぜひ試してみてはいかがかなと思います。